皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はルールを守るか新しいルールを作るかという話ですね。まあこれはリーダーにとっていつもまあ考えさせる問題なんですね。まあルールを守るか新しいルールでいくか、ここはすごく重要なポイントで、まあとりあえずルールがあってですね、まあルールをどの程度守るか、 100% 守るかほとんど守らないか、一応その守り方にも程度があるんですが、まあそうは言ったってですね、ルールっていうのはあるとですね、それが一応まあ全体の基本になるわけでありますね。まあ憲法というのは憲法とありますし、で我々特にですね、憲法に基づいて何か動くってことはないし、憲法違反だって言ってですね、裁判するってことも非常に珍しいと思うんですけども、しかしまあ一つの方針としてありますわね。だからこれ変えるってなると、いろんなところが変わっていきますよね。会社でありましたらですね、例えば人事の方針ですね、どういう人をまあ人事と採用し、どういう人を昇進させ、どういう人を退職させるのかっていうルールがあるとしますよね。まあそれをまあ運用してるんだけど、まあ当然幅がある運用ですから、ぴったりというわけではないんだけども、例えばこれをですね、まあ、年功序列からですね、能力重視に変えれば、だいぶ方針変えればですね、それはだいぶ変わってきますよね。そんなことでですね、まあ、ルールを守るか新しいルールを作るかっていうのはいつも、まあ、みんなが気にしてるところなんですね。で今みたいでは特にそうですね、グローバリゼーションというルールがですね、もうこれ終わりそうだと、グローバリゼーションの利益出てきたから、まあ、これそのまま続けたいというともとも続けられなくなってきたと。じゃあそのグローバリゼーションが終わるということになるとですね、じゃあグローバリゼーションの時代はなかなか難しいなと、さっき言った能力重視の人事とかですね、世界最適調達、世界最適販売、もうこれもなかなか難しいと。それから金融を駆使すると、金融を駆使してですね、攻めの財務でいく調達運用もね、これも難しいと、相場ひっくり返っちゃったと。それから政治をよく見てですね、まあ世界の政治、国内の政治よく見てね、地球温暖化だとか SDGs だとか、あるいは国内のオリンピックだとか、政治の潮流をよく取り込んで、それで企業の方針を決めるとかね、利益を得るとか、こういうのもまあ今なんかいろいろ大きな問題が出てきてますよね。五輪とかね、そういうのは当然大きな問題だし、まあ金まみれ、汚職まみれの話ですから。でもそれ以上に温暖化どうするんだって話で、じゃあ例えばその、ヨーロッパのようにね、従来の、エンジン車ね、2035年で全部終わりにするっていう話がですね、35年だったかな、あれやめになりましたよね。エンジン車やっぱり作っていいと、まあ燃料は変わるけどね、その話になったし、じゃあ例えば健康保険証なしにするんだと。しかしほとんどの人健康保険証しか持ってないですよね。でどうやって日々の診療をやるんだと、こんな話がどんどん出てきてですね、じゃあ今までのそのグローバリゼーション終わりになったらいいんだけど、新しいルールどうしたらいいかわからないという話にこうなってきてるわけでありますね。で新しいルールなんか なんかありそうでないような感じがするわけですよね。その昭和の時代のね、全部やり方に全部戻るってわけでもないし、昭和に全部逆行しちゃうってわけでもないし、じゃあその欧米だってですね、じゃあそのまあ80年代以降かな、いわゆる規制緩和の時代、今のだから欧米のルールは規制緩和の時代のルールなんですよ。規制緩和の時代っていうと大体70年代が始まって80年代以降本格化するんですね。でも規制緩和の時代以前に戻すと、それは貴族の支配だからね、貴族の支配を、まあ人種差別も含めて貴族の支配をもう感受してた時代ですから、さすがにそれ戻せませんでしょうからね。それそうするとみんなですね、新しいルールどうしたらいいかって皆目わかんないんですね。でなんかそのまあ今混乱が続いているという状況なんですね。一般的にこういう状況っていうのは、実はその側面から見るとですね、秩序が壊れて混沌になっている状況だと言っていいと思うんですね。 すなわちその複雑系というですね、よく言われるんですけども、世の中というのはですね、秩序がある時とない時が基本的に交互に来るんですね。これは本当不思議なもので、長い人間関係が突然壊れて喧嘩しちゃって終わりになるようなこともそうだし、揉めてた揉めてた、ね、人たちが急に仲良くなるのもそうだし、世の中っていうのは秩序は忽然と生まれ忽然と消えるという、そういう性質を持ってるんですね。したがってこの今の国際秩序なんか見るとですね、はっきり言って一つなんか世界がね、もうこのルールでいけばいいと、ルールに依存しながら生活や仕事をまあ続けていけばいいと、すなわちルールにもたれかかっていれさえすれば、ルールの中にさえいれば成功すると言われた、ルールが非常にはっきりした時代が急速に終わってて、でなおかつ人々がどうしたらいいんだということで、まあブリックスはブリックスで動き出しますしね、こう混沌とし始めた時代だとこう言っていいと思うんですね。で混沌としてるっていうのは実はですね、エネルギーがあるって意味なんです。混沌というのは何もですね、壊れて何もないっていう意味ではなくて、混沌した状態っていうのはちゃんとエネルギーがあるんですね。あの静まり返った静けさっていう意味じゃないんですね。秩序が壊れて、例えば何かですね、まさにバベルの塔がぶっ壊れてね、でそのままこう死骸だけが残ったみたいな、そういうのは何か壊れて死んじゃったっていう意味で、それははっきり言ってルール自体がもう死んでる場合ですね、ほとんど実効的に役割を果たしてなくて、ほとんどなんか誰も縛ってなくて、誰も縛らないそのほとんど役割を終えたルールであって、秩序であって、それがその壊れたって、もともと命がそこに入ってなかったから残骸だけがそのまま散らばってるという、こういう状態になることなんですが、今ですね、例えばアメリカドルもね、グローバリゼーションのルールもですね、そこでみんな生活して仕事してますよね。そのところまでは中生きてるんですね。中生きてるから、言ってみれば、アリクイが食べるアリ塚ってあるんでしょう。ねえ、あれ中アリたくさんいるんだよね。たくさんアリが入ってるアリ塚をぶっ壊したような状態になってるわけですね。そうするとアリは大騒ぎですよね。これがだから今起きてる混沌という状態なんですね。で実はこういう時ってですね、新しいルールを作ろうと思って悩むよりもですね、今日今どんなふうにみんな、今日今何をしたらみんなが幸せになるかを考えた方がずっと建設的なんです。すなわちルールから入るっていうリーダーシップもありますけども、現実から入るっていうリーダーシップもあるんですね。ルールはですね、まあ言ってみればリーダーがその時の状況でみんなに提案して、みんなが合意したらそれをその時のルールとするという、こういうやり方なんですよ。すなわちその今までのようにね、ルールにもたれかかった時代から見たら、ありえないように皆さんありえないと思うかもしれませんですね。ルールの中に生き、ルールが全てのルールにもたれかかった時代から生きていればね、その都度その都度リーダーがね、こういうやり方でいこうって提案して、みんな合意したらね、それで動くなんていう話聞いたらですね、それ恐ろしい時代だと、強い者勝ちのですね、とんでもない時代が来たと思うかもしれませんがね、いやそうじゃないんですよ。さっき言ったように人間関係とか経済社会は、政治は複雑系ですから、まだみんなが生きてる中に構成員がいて、それが生きてる状況でルールがぶっ壊れるとですね、それ完璧な混沌に陥って、アリ塚がひっくり返った後のアリみたいになるんですね。ですからそこで右往左往してるとかえって疲れて行き場所なくなるだけなんで、かといって新しいルールがあるわけでもないですから、どういうふうにすれば生き残れるのか、どういうふうにすればみんなが幸せになれるのかを自分で考えて試してみる時期なんですね。すなわち混沌の時期というのはですね、小さな秩序が生まれては消え、生まれては消えしてるんです。あれ完璧にバラバラになってるっていうのとちょっと違いましてですね、まあ例えばここで2人ちょっと一緒になってみて、しばらくやったからやめて別れたと、こっちで3人やってうまくいったから、それはあと何十年も残ったとか、そんな感じでこうみんなその時その時でですね、なんかうまくいく方法を試してみるんですね。でうまくいかなくなったらそれやめる、で試してみる、やめる、この試行錯誤をどんどんどんどん繰り返していく、その中で小さな秩序が生まれたり消えたりする、これが典型的なその混沌の状況なんです。もう常に世の中はそういう状況だと思ってますね。今見てるとですね、グローバリゼーションは終わりも分かったと、ドルの終わりも分かったと、じゃあ次何になるのと、自民党が終わりも分かったと、公明自公連立政権を長く持たないってことは分かったと、維新が出てきたことも分かったけども、しかしじゃあ日本の政治は誰が動かすのとか、基軸通貨はどうなるのかとか、新しいルールを 目指す新しいルールを教えてくれてる人がたくさんいますよね。これが一番の間違いです。新しいルールは簡単に生まれてこないことが多いんです。なぜかっていうとですね、一つの長い秩序が終わるときってですね、感性が働いてるんですね。で今回の、言ってみれば世界秩序の大変動はですね、麻酔かかったような状態になってて、世界の人たち日本の人たちもね、本当の変化がわからないうちに裏で外科治療やってんですよ。トランプたちが2015年大統領選挙出る以来ね、その表向きはですね、メディアも本当のこと言わないし、からバイデンだって偽物立ててですね、全てうまくいってるように見せてるでしょう。あれが言えば麻酔なんですよ。人々に麻酔かけて手術やってる最中に騒がないようにしてるんですね。手術はすごいわけですよ。片っ端から逮捕してですね、処刑したりいろいろ裏でやってるわけですね。これからまだ続くんでしょうけども、要するにチャンバラをみんな見せるとですね、もう大混乱になっちゃって収拾つかなくなっちゃうんで、チャンバラやってる間みんな麻酔かけてですね、言ってみれば娯楽番組楽しませてるわけですね。で裏で手術やって、手術が終わったら麻酔を解いて、いやもう新しい時代になりましたよと、へっていう話でね。だから手術する前がで、ね、なんかどっか痛いってから問題だって言ってたのがですね、こう麻酔かかってるこの 4,5 年の間にね、 4,5 年かもっとか、15年からだと15年からっていうことで考えたってもう8年かね、麻酔が切れたら、あれなんかすっかり体も良くなったねとほらなんか病気治ったらしいよ、あ治ったじゃないよと、ほらこれまたいいもんだと、あるいはなんかね、大酒飲みの人だったらですね、手術終わったらなんか酒が飲めなくなってたと、残念だなと、これどんな手術したんだと、俺酒飲みてんだけどなんか酒がまずくなったとどんな手術したんだと、こんな風に思ってるかもしれませんね。そういうことやってるわけですよ。ですから新しい秩序なんていうものをですね、こう簡単にできると思ったら大間違いでね。であえて新しい秩序を言うならば、もう一つの放送で言ったように、相互互恵平和共存なんですよ。あらゆる宗教民族文化を大事にする相互互恵平和共存でいくと、もうこれはっきりしてるわけですね。今とはだいぶ違うでしょ。今強い者勝ちでね、誰かだけ豊かになるという時代だから、全くそれ違う時代なわけですね。言ってみれば180度時代が変わる、これを麻酔かけてみんなが気がつかないうちに、裏側で全部その直しちゃってるというのは今のこの作戦そのものですよね。ですから、新しいルールといえば平和共存総合系でいいんだけど、しかしそれは大きな枠組みの話でありまして、哲学の話でね。じゃあその中で、じゃあどういう人を雇ればいいのよと、値段どうつけてどこに売ればいいのよ、法律何を使えばいいのよと、通貨何使えばいいのよっていうのは何も決まってないんですよ。全部自分たちで決めてやればいいわけよ。だから一つのルールが世界を支配するんじゃないんだな。そう、一つのルールが世界を支配するという時代であればね、環境問題はこうすればいい、金融はこうすればいい、法律はこうすればいい、それから品質管理こうすればいい、ガバナンスこうすればいいと、教科書があってその通りやっていけばよかったんだけども、それがなくなっちゃった後、じゃあ今度これという新しい教科書はどこにもないんですよ。だから全部自分で考えるわけね。自分で考えていいと思う方をやっていくってことが今一番大事なんです。だから本当にこの平成の悪兵ですよ。平成の悪兵でね、ルールがないと不安でしょうがないっていう人たちは、まずそれをやめてもらわなきゃなんない。ルールがないんだと。ルールがないのが当たり前と。ルールがない時にね、強い者勝ちなんかやったらですね、みんなが困るだけだから、その人は排除されるに決まってんですよ。ルールがないってことは自力救済なんだから、自力救済ってことは、とんでもないことやったやつは、あっという間に抹殺されちゃうってことなんですね。経済的な意味でも、それから暴力的な意味でもですね、だからそんなことはできないんですよ。圧倒的な武力を筋力を持ってる人は、金の力ね、持ってる人たちは今まさに裏側の作戦でみんな排除されてんだから、もうそれは通用しないわけですよ。我々が麻酔かけられてるんで、裏側で全部それに対峙しちゃってるから、そういうものは通用しないんですよ。そうすると強い者勝ちにしとって強い、今までの基準でいう強い者がいないわけですよ。本当のね、強さってのは優しさでしょう。本当の強さ、優しさを持った人でないともう対等できなくなってるわけね。したがって、新しいルールというものはですね、基本的には当面ない、ね。その都度、これが良かれという方法を考えることが大事なんですよ。通貨は今回どうしようかなと話して、今度はこの通貨でやってみようとか、製品はどうしようかなと、今度こういう商品を作ってみようかとか、こういうやり方でやってみようとか、人だったら円だよね。 こういう人の縁があるからこの人の縁を生かしてやってみようとか、とにかく縁でいかないとねダメなんですよ。ルールがない時にあえて言うならば、まあ神の仕組みみたいな話ね、神仏の仕組みみたいなものしかないわけですから、そういうのってのは縁っていう形で降りてくるわけですよ。なんか不思議とこういうことやったらうまくいかないと、うまくいったねとか、不思議とこういう人たちと一緒に やってたよとか、縁っていうのがまさに神仏のまあ言ってみれば用意した選択肢でありますから、まあそれを頼りにやってから大体そんなこけるようなことはないですわな。だからそのリーダー自身も神仏と言ってみれば一体となって行動できる人になっていないと、まあ、そこはなんかね歪んじゃうとですね、神仏も降りてこないからなんか結局動けなくなっちゃうんだね。まあ新しいルールがないとですね動けないっていう人たちってね、やっぱり そこはもう一回まあ縁にね基づいて、神仏とか難しいことを言ってもしょうがないですから、縁に基づいて動いてみて、なんか縁で動けるんだなと、新しいルールがなくても縁に従えば人生開けるんだなっていうことを実感してもらえばね、なんとかなると思うんですね。従って前から言ってるように、知って行ってみてあって、知って行ってみてあってやっていかないといけないけども、でももう一つ前で言うならば、今までのルールは死んだとまず自覚しなきゃダメだよね。今までのそのルールは死んだと、規制緩和グローバリゼーションの時代のルールは死んだんだと自覚しないとそれ次いかないですよね。しかしまだみんな自覚してるとも限らない。怪しいと思ってる人は結構いるんですが、これがなくなったら世の中終わりだからなくなるはずがないと思ってる人も多くて、いやそんなことないんだよ、江戸時代だって終わったし、戦前だって終わったしね、戦争で終わったし、それからソ連だって崩壊したんですよね。だからルールで終わりのないルールなんてものはありゃしない。あれだけ固く守ってたベルリンがですね、ベルリンの壁がですね中から崩れたんだから、中からとか東側から崩されてそれっきりになったんだから、世の中で軍事力だとかね政治力で絶対なんてものはですね絶対にないんですよ。そんなねルールはないんですよね。まあそんなことで当面はですね、新しいルールを作るんではなくて、その時々で考えて一番いいと思う方法をやってみて、ダメならまた新しい方法を試すという試行錯誤で現実を切り開いていく時代なんだということですね。これはすごく重要な部分だと思いますね。したがって新しいルールというのはですね、道の後ろにできてくるもんだというふうに思ったらいいと思いますよね。結果的にこうやれば成功するというジャングルのその道、ジャングルのルールみたいのが定着してきて、経験則でこうやれば成功するかなっていう一つのガイドラインみたいな形になって、ルールというよりもね、でこのガイドラインがやがて聖地になって新しいルールになるってことも珍しくないんですよ。だから最初はですね、まあなんか試しにやってみて、でそれが結果的に成功してガイドラインになってルールになったっていうのも、まあ、よくありますから、交通のルールなんか、交通のルールなんか大体そうなんじゃないの、あれ、自動車がねどうやって走ればうまくいくかなんてのね、大体そんなことじゃないかと思うんですけども、まあ、そんな風になっていくんだと思うんですね。したがってリスクはたくさんあるわけですね。でもリスクがないっていうことがやっぱおかしかったんだね。ルールを守ってればリスクがないって、それよっぽどですねルール依存のですね依存症になってちゃったってことなんで、何でもリスクあるわけですよ。したがってそのルールを 守らなかったからいけないではなくて、物事が成功しなかったことは良くないと、いけないんじゃない、良くないんだと、そういう風に考えるべきで、次はどうやったら成功できるのかなと、すなわち減点法ではなくてこれからは加点法の時代だってことですね。ルールが崩れていくって時は減点法はもはや意味をなしません。だってルールが意味なさないんだから、減点ってことはできないでしょ。その基準とするルールがなくなるんだから、あるのは加点法なんですよ。どれだけ成功したかなんです。ルールを守るか守らないかよりも、どれだけ成功してそれどれだけみんなに認められたかです。どっかに犠牲を払った上での成功であれば誰かそれ認めませんから、そういうのはまあ大したことないんだね。やっぱりこうみんながですね納得するような成功に持っていかないとなかなか難しくて、これのあたりがだからリーダーの本当のリーダーシップの力が本当に試される部分だといつも思うんですね。したがってそのまあこの先はですね、とりあえず縁に従ってやってみようと、ね、やってみるときにいつもどうやればより良くなるかを考えて行動してくださいと。ルールに従って行動するなんてもうルールがないんだから、とにかくどうやれば成功するのかをいつも自分で考えて、その都度工夫して試してみて、その繰り返しなんだよというふうに考えていいと思いますね。 だから驚くような展開になっても、それがやっぱり時代の変化なんだというぐらいの気でいかないと、これはダメだと思いますね。そしてこの混沌はですね、その混沌であることが大事なんでね、諦めちゃって座り込んだら、その小さな質量も生まれなくなりますから、これは死に向かってるってことですね。死に向かってるんで、これが一番いけないことですね。何でもやってみるってことがすごく大事だと思うんですね。まあ慌ただしい時代ですかね、ぜひ皆さんも頑張ってやってみてください。というところで、今日の藤原直哉は、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ルールを守るか新しいルールを作るかということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。